皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。11月28日から12月4日まで7万7900円ですね。このために心を合わせて祈りたいと思います。天の様、あなたが、下人たちに豊かに祝福を与え、会計をも満たしてくださっていることをありがとうございます。今、その10分の1である7万7900円を教会外の働きのために捧げます。どうぞ豊かに用いてくださり、あなたの栄光を表してください。あなたが霊の祝福を与え、金銭の恵みを与え、常に守り、働きを進めてくださっていることをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週はですね、エルサレムの帰属問題でね、大使館をエルサレムに移すとトランプ大統領が言って、大混乱になっていますけども、聖書的に見るなら、まさにもう一つの段階を超えたなっていうことを感じるんですね。それは何かっていうと、中東和平を今までアメリカの大統領が中心になって行ってきましたが、もうこれできる状況じゃないですよね。で、聖書では、ヨーロッパの指導者が中東和平を締結するということがね、述べられていて、まさにそういう状況になってきたなと、こういうふうに思います。ですから、再臨のことから覚えつつね、注意深く見といていただきたいと、こういうふうに思います。それと先週、サラちゃんのことを言ったんですけど、なんか福山さんのバックをやることになって、そして、その福山さんのバックの集会が紅白に出ることになったんですね。ですから、楽器で紅白歌合戦に出るということになりましたので、まあ、感謝しますかね。まあ、そこまではいかないんですが、ギフスが NPO の集会に出て、片山さつきさんという議員の方がね、よく覚えてて、一緒に写真撮ってくれたと。それともう一人の議員の方がね、なんかゴスペルやってるっていうことで、なんか縁があるんじゃないか。ということでね、なんかいろいろ動いておりますのでね、感謝しつつ見ていていただきたいと思うんですが、心ゴスペルがね、来週行われますので、そのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
輝く光の中をあなたも歩けるようにっていう歌詞をちょうど口ずさんだ時に、なんて言ったらいいのかわからないんですけど、あ、自分はもう大丈夫なんだっていう、なんかそういう気持ちになんか切り替わって、だから僕は輝く光の中をっていう曲がすごい好きです。 He's your voice 輝く光の中をあなたが歩けるように、涙を拭い前を向いて歩こう、一人じゃないから。
12月22日に、中野ゼロホールで、7時からですね、コールゴスペルが行われます。なんか値上げの検討に入ってますので、今が一番安いと。ということで、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思うんですね。で、賛美の働きにおいてはですね、特別な主の導きがあります。作詞作曲がね、主の十架が出てくるっていう神様の言葉があり、それとともに、この賛美の働き、賛美隊が立ってくるっていう働きが起こってきて、それが成就してきてるんですが、日本のキリスト教会で今までなかったような動きになってきてますね。特別な手があるというふうに感じます。で、また同時にですね、賛美を通していろんな方々が主に触れておられるということをね、見てきております。 で、どうぞ、プレゼンドにもなりますのでね、いろんな方々を連れて、またいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬スネオキャンプのビデオがあるので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
いや、困ったことになったばい。祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子どもたち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
ありがとうございました。2月28日から3月の2日まで、すねの声キャンプが白馬で行われます。どなたでも出席できますので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。このすねの声キャンプっていうのは、新井先生がね、1980年、70年代に始められた働きなんですね。キリストにある道路社を立て上げるということで、その当時、大川嗣道先生とか、新井中川健一先生とかね、今、日本のそうそうたるメンバーが、選挙に加わっていて、そして新しい流れが、ね、そこから始まってきたんですね。でその流れを今、私たちは引いています。そしてリバイブの働きがですね、今起こり始めてるんですが、そのポイントのキャンプとしてね、主が大きく用いてくださっているということをね、思います。その中で主を崇めるんですけど、ちょっと分かってやってるわけじゃないんですね。示されてやってるから分かってないんですよね。で、例えば、映像の働きがね、何の役に立つのかってね、まあ、そういう感じもしたんですが、まあ、主が言われるのでやってきたので、そうしましたら映像の働きを通して大きく開かれてきましたよね。具体的にね、回線チームの、ね、実況映像がそのまま出てくるとか、1分動画とか、いろんな形で用いられるだけではなくてね、世界選挙をする上で映像っていうのは大きな力を持ってるってことをね、こう見てきました。でね、主を崇めるんですよね。それとともに、聖霊の賜物の働きにおける、ね、神様の手っていうのを感じます。今私たちは癒しとかね、奇跡とかいろんな事柄が起こってきてますが、今リバイバルが起こり始めて、これから起こることはそのレベルではなくてね、さらに大きなことが起こるっていうことを感じるんですね。その中で今学んでるっていうことは重要な意味合いがあるということをね、思います。どうぞ皆さんね、特別な聖霊の臨在と神様の導きがありますのでね、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでお金がないっていう方はサラ金にはいかないように、ね、で具体的に祈ってください。で祈りもね、ちゃんと原則通り祈っていただきたいと思うんですね。思う以上に皆さんね、祈りって答えられます。それから上司に反対されたとかね、いけない状況になったって言ったら祈ってください。上司と喧嘩しちゃダメ、ね、でその中で御心ならば、ね、特別な主の手っていうのはね、皆さんもポツポツ見ておられる方もいらっしゃると思うんですが、起こってきますので、ね、見といていただきたいと思います。それで感謝と賛美とリバイバルキャンプのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
聖なるところに立ち会おうか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き力。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方。
この2番目の働きの、白馬集会とともに中心になっているキャンプで、感謝と賛美とリバイバルキャンプ、どなたでも来ることができます。3月の26から31まで、行われます。そして、このキャンプを見るときにちょっと私、感動することがあるんですね。それは何かっていうとね、どんどん発展していくんですよね。で、発展していく結果、何の御心でこれが始まったかってよーく見えてくるんですよね。で、最初は、チャーチオンザイエの祈祷チャペルで祈り込むっていうところから始まったんですね。で、その祈祷チャペルっていうのはチャーチオンザイエがゼロになっちゃって集会でね、そこから、主が突然 望まれて、今2万人になってるのかな、リバイバルの起こったチャペルです。特別なチャペルですね。でそこで、私たちが祈り込んでる中で、もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないってことが示されて、またオーケストラの働きなども示されて、初期の働きのスタートとなった時点なんですね。でそこでの祈りの時っていうのは特別な意味合いを持ちました。そうしましたら、去年祈ったんですけど、もう我々以外祈ってる人はいないんですけどと思います、ね。そして、燃えちゃったんですね。で、すごく印象深いことからですけども、もう次の段階に移ったなっていうことをね、ちょっと感じます。それとともにね、世界の器のマーニン・キャロザが来られて、で感謝の事柄を我々はさらに深くマーニンさんを通して学んだんですが、その中で感謝の教えがリバイバルの土台であるということが示されてきたんですね。それとともにですね、スティーブさんってブラックゴスペルの中心の方と特別な関係が起こりましてですね、そしてそれで我々のゴスペルを聞いてもらうということにもなりましたし、さらにこの後にね、あそこはアメリカの芸能界の後ろにありますから、そこにいろいろ動いていくんではないかと思われる大きなポイントがあると。そしてですね、場所が変わったらそこがあずさがいリバイバルの場所だったっていうことをね、感じる中で、まあ、一つまとめてみると、感謝と賛美を土台として神様が大きなリバイバルを起こす中で、そのあずさがいリバイバルの継続がここで行われるってことをね、主が語っているということを思います。でどうぞ皆さんもね、ここにいらっしゃっていただきたいと思います。特別な神様の働きが起こっていくものと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思うんですね。もう一個やるとちょっと時間がなくなっちゃうので、お読みいたします。11章ですね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。でこれは、年度の御言葉として与えられた言葉なんですが、クリスチャンや教会というのは、1年ごとに神様の祝福が増し加わってきます。で私たちが、ね、不信仰しなければ、ですから自然に祝福は迫ってくるということを、ね、覚えておいてください。しかしこの御言葉はですね、どういう御言葉かというと、自然に御言葉が強まるって御言葉じゃなくて、奇跡が起こる、奇跡を神様が起こすって御言葉なんですね。ですから、この御言葉の原則に応じて対応する中で、神の技が起こってきます。もちろんね、一年一年祝福が増し加わるわけだから、皆さんに祝福がやってくると思いますが、これは特に奇跡が起こるっていう、そういう言葉なんですね。そしてこの御言葉には3つのポイントがあります。これは何かって言いますと、まず神を信じると、これは一つのポイントです。でもう一つは受けたと信じると、これはもう一つのポイントです。でもう一つは告白なんですね。それで、先日こう申し上げましたが、まずポイントになるのは神を信じるっていう言葉なんですね。で、先週も言ってますけども、じゃあ何を信じるのかっていう問題なんです。神の何を信じるのか。そうすると一つ浮かんでくるのは、神がいらっしゃることを信じるですね。で神をいらっしゃることを信じるなら、信じるのは私たちクリスチャンの基盤ですけど、ここではそれを言ってないんです。ここで言ってる神を信じるっていうのは、神がいらっしゃるってことを信じるってことじゃないんですね。それじゃあ何を信じるのかって、もう一つ考えられるのは、私たちは罪人ですけど、イエス・キリストの身代わりになって十字架にかかってくださって、私たちの罪が許された、それを信じるのかね。それじゃないんです。 それは、私たちクリスチャンの基盤です。これがなければね、私たちは救われません。永遠の命が与えられませんし、罪の許しが来ないですね。これは私たちの基盤なんですが、しかしここで言ってる神を信じるっていうのはちょっと違うんですね。じゃあ何を信じるのかって言いますと、皆さんにね、こう前に言いましたけども、スロバキアで、集会を行った時に、ちょっと言ったんですね、私はこの中にいる人々の中で一番神様に愛されてますって言ったんですね。そしたらですね、主任牧師が私をにらみつけたんですね。でもね、それは表現であって、皆さんほど神様に愛されてる人はいません。で、私たち愛されてるんですね。それでね、個人的に私が個人として考えるとするとね、私だけが愛されてるような特別な愛で愛されてます。しかしね、皆さんもね、皆さんだけが愛されてるような特別な愛で愛されてるのです。だから皆さんね、皆さん特別だっていうことです。そしてね、実は祈る信仰の土台っていうのはここなんです。ここがはっきりしてくると、何が分かってくるかっていうのは、神様がね、私たちに何をしてくださるかって分かるんです。ここがはっきりしないとね、祈りの基盤が緩んじゃうんです。神様は私を助けてくれるだろうか、この問題の中にあるんだけど、神様は私に解決を与えてくださるかってなっちゃう。だからこの基盤がまず重要なんですね。つまり、神が私たちを愛しているという、そのことを信じるってことなんです。そのどういうふうに愛してるかっていうこと、そのことを信じるってことなんです。これが一つ大きな基盤としてあるということですね。それで、繰り返しますけれども、私たちが人を愛したとき、ね、本当に愛したときね、どう思うかということを考えてみると分かりやすいんですね。それは何かというとですね、その人たちがね、喜ぶことをしたいと思いませんか。喜ぶことをしたいとね、そう思いますよね。で、悩みの中にいるならば助けたいと思うでしょう。あるいはね、自分までその悩みを受けちゃったような感じになっちゃったりするでしょう、ね、失敗したら成功させてやりたいと、ね、病気だったら治してあげたいと。いいですか、できるかできないか別問題として、皆さんね、そう思うでしょう。つまりね、愛しているのならば、愛している人たちが幸せになること、祝福されることをね、ついでに願うんじゃなくて、皆さんね、切に願うんですね。で、問題はね、神様がその愛を持って私たちを切に祝福しようとしているからです。で、これがはっきりしてないと、切に祝福しようとしているってことがはっきりしてないと、神様、私の問題どうしてくれるのかな、こういう困難があるけど一体どうなるのかなってことになります。だから言ってるんですね、神の愛が基盤だよ。そしてね、その基盤になるときにこう見えてくることがあるんですね。今言ったことはね、すべて御言葉に出てます。いいですか。そうするとね、その言葉に対してね、信仰を使うことができる。皆さん、信仰を使うときに技が起こるんです。栄光が起こるんですよね、具体的にね。朝とあの北島さんの態度が違うのでね、ちょっとお話しに朝はぐっすり寝ておられて、今はこうやってなんかこうやってうなずいておられるので私ですね、桃の花のね、畑の中にいたいと思ったんですよね。すごい綺麗な写真見て、あ、ここに行けたらね、どんなにいいだろうと思ったんですね。そしたら北陸政界の時に北島さんがね、高速台ケチって下を降りたんですね。で、下に降りたら迷っちゃって変なところ行ったんですね。それがね、 桃の花がね咲き乱れているところの真ん中に出たんですね。私ね一生あがめました。ね、クリスチャンになる前そう思ったんですけど、ここに行きたい、こういうところに行きたいって、まさにそこにいるってことをね、私はですね感謝したのですよね、具体的にですね。そしたらね、私クリスチャン生活の最初っていうのは、まあ、十字架を追うっていうふうに説明されてますからね、まあ、永遠の命で罪が許されたんだから、これからキリストの苦しみを追っていけるぞ、だから苦しむぞっていう、そういう感じで来たんですよね。もう大体、私の周りの人はみんなそんな感じでしたよね。ところがたくさんの祝福を受け始めちゃったね。っていうのはその時にね、私神様よく知らなかった、神様が私を愛していることをよく分かってなかった。そしてね、神様が私たちに何をしようとしているのかよく分からなかった。皆さんね、神様を愛しているからね、いいですか、人生で最善を求めてください。10億円恋なんじゃないですよ皆さん。なんかね、変な侍がいてなんかやってましたねテレビに見てない人は分かんないと思いますけど最善で、皆さんね、最善開いてください。どうして？神が私たちを愛してるから。そしてね、神様は切に私たちに最善を与えようとしています。もちろんこちらの思うように全てがいくということではないですね。神様は私たちが罪から離れて、さらにキリストに似たものに立て上げようとしていますし、その流れの中で最善を与えようとしているわけですね。そして皆さんね、それを信じてるかということです。それを信じてるか、それを望んでるかということです。じゃないと皆さんね、神の技は起こらない。この間も言いましたよね、なんか雲の虹に証出てるみたいですけど、スイートに泊まった人たちがね、何人かいて、それでスイートに泊まった人たちの理由は祈ったですね。で、私も、明日から飛行機に乗りますけど、国際線はね、私ファーストなんです。私も祈った、ね、エコノミー権がファーストに変わるようにですね。そうするとね、一つ分かることがあるんですね。何が分かるか、一つはスイートに泊まることはあり得ると信じた。まずこれです。例えばエコノミー権がファーストに変わるってことはあり得ると信じた。そうでしょ。信じなければ何も祈らないでしょ。で、信じないと怒んないでしょ。だから信じるのが必要なんです。もちろんね、むやみやたらにファーストに乗るわけじゃなくて、それが最善の時に神様はなしてくださいますよね。だから神を信じるっていうのは、皆さんに最高のことを神様がしようとしている、問題の解決と解放とで素晴らしい人生を与えようとしているってことを信じるってことで、信じないと信仰が働かない、具体的にね。ですからそれがまず一つ大きなポイントであるということをね、覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、その上で信仰の対応のことが言われてるんですね。受けたと信じる、そして告白するということがここで書かれています。で、祈るものは何度も受けたと信じなさいって書いてあるんですが、これは祈るものを何でも受けたと信じるならその通りになるという言葉ではなくて、御心ならば受けたと信じなさいと、そうすればそうなる、こう書いたんですね。そしてですね、最近私祈っててちょっと神様に言われたことがあるんですね。それは何かっていうと、受けたと信じるって信仰も時々使いますし告白もするんですが、ちゃんと祈りを締めなさいって言われたんですね。祈りっぱなしにしないで締めなさいって言われたんですね。それはどういうことを言われたのかというと、何々をしてください、何々をしてくださいで終わらないで、こういうことが神様によってなされました、そして神様は栄光を表されましたって信仰で締めなさいって言われたんですね。 じゃあね、信仰で全ての祈りを締めることができるのかっていうとね、大体できるんです、具体的にね。で、受けたと信じるときには二通りの形で対応します。例えば、うちのベニ君が生まれつきの脳障害になって生まれたときに、まあ、病院では治らないと言われたんですね。その時にね、祈ったんですよね。そしてね、治るって言われた。だから治るって言われたので受けたと信じたんです。語られたことを信じた。それでお医者さんとお会いした時にね、言われたんですね。この病気が治ったら奇跡ですか、聞きなさいって言ったから、奇跡ですかって聞いたら、奇跡か奇跡的だって言われたんですね。そしてその時にね、主に言われたんですよね、この病気は神が治すと言いなさいって、思いましたよね。まあ、でもね、治すって言わないで家に帰っちゃうと、後でなんか悔やためが来てね、電話かけて お医者さんなんて言って、そこでまた言わないといけないから、この病気は神が治しますってパーッと逃げてきた。で、その時にね、何が起こったのかっていうと、その後にね、奇跡が起こった、ね、お医者さんは私の勝ちですねって言ったんですね。神の勝ちですよね、癒された。で、その時に受けたと信じて告白したんですね。この原則に従ったんですね。で、しかしね、その時は示されたんですね。示されたんですね。で、多くの場合は示されないのです、具体的にね。じゃあその時はね、どうしたらいいのかって言いますと、約束の御言葉を皆さん探してください。それに立って対応するんですね。例えばこういうことですね。皆に頼る者は失望することはないってことはあります。いいですか、ね、こういった言葉を皆さんね、ちゃんと、自分の言葉として取って、これをね、使っていくんです。ね、そうするとね、解決できない、どうにもならない問題があったとして、ね、解決が不可能な問題があったとして、この言葉を使うんですね。で、皆に頼るものは失望しないでしょ。だから神様に頼るならば、最善の結果が現れるって言ってるんです、これは。だからこの問題は大変な問題ですが、そして解決できないような問題ですが、私は神様に頼ってるから、最善の結果がこの問題を通して現れます。私はこの問題で神の栄光を見ます。奇跡を見るでしょう。祝福を見るでしょう。って皆さんね、称えるんです。そうしますとね、一つは示されたことを受けたとし、もう一つは御言葉を受けたとしですね。この中で、非常に象徴的だったのは、礼拝の場所がなかった時でした。ね、場合によっては公園でやるしかないと。公園でなんか警察呼ばれて終わりだから、だからできないってことですよね。追い詰められたんですね。追い詰めないと皆さんね、神がいるから。で、皆さんね、追い詰められてもね、必ず助けられますから。そして、日曜日の夜の集会の時に、全員が前に集まってひざまずいて祈ったんですね。まあ、一つはね、こう祈ったんですね。場所がないことを感謝します。どうして感謝するかというとね、場所がないということの後ろに神の素晴らしい計画があるって言ってるから感謝するんですね。ですから見えるわけですね。我々は礼拝する場所がありませんが、この後ろに神の素晴らしい計画があります、ね、私たちは見ていませんが、それを眼前にするでしょう。そうした時に驚くでしょう、あなたの成してくださった素晴らしいことに。だから皆さんね、何を感謝するのかっていうと、御言葉を感謝する。そして、ね、祈りました。皆に頼る者は失望することはないと。今私たちは場所の問題であなたに頼ってます。で、私たちには何の方法もありません。しかし、皆に頼る者は失望しないとあなたが言ってるので、あなたが奇跡を起こしてくださいます。失望しない結果を表してくださいます。技を表してくださいます。それを私たちは見るでしょう。だから今からあなたを称えます。つまり御言葉です、皆さん。いいですか。示されたこと、それから御言葉です。ただ御言葉の場合ね、 こうならないといけないって決めない。なぜ決めないのかって、そうじゃないかもしれないから。具体的にね。例えば病気が治ったのは確実に御心だって言うかもしれないけど、そうでもないんです。ね。その病気が治るってことも、その神様の最善の範囲の中に入るけど、実際にそれが なるっていうのは明確な示しがないとダメ。ベニの脳障害の時は明確な示しを私が受け取ったのです。私の肉体の病気の時は私は治るという言葉を受け取ったのです、ね、それでね祈ったんですね。私たちは何の手段もなく、そして公園で礼拝やるしかない。しかしあなたは失望させないから素晴らしい技を成してくださいます、ね、あなたは私たちにそれを見せてくださいますってやったんですね。そしたらね、奇跡が起こっちゃった。で、1200人入る場所を主が備えてくださったのです。で、1年間、そこを、我々だけが占有して借りたんですね。そしてね、1200人というと、プロテスタントの教会で、我々はプロテスタントですけども、その当時ですね、日本で一番大きな街道だった。逆転の仕方がちょっと違いますよね。もちろんこれは偶然のことを言ってるのではないんですね。たくさんいろんな証を持ってます。そしてね、この時に何を使ってるのかっていうと、これです。受けたという信仰、そして告白ってことが一つ大きなポイントとしてあるということを覚えておいてください。そして皆さんね、いろんな問題とか困難の方多いと思うんですよね。あるいは大変な状況の中にいる方もいらっしゃると思います。適応してください。年度の御言葉っていうのはですね、それを神様が解放してくださるぞっていう意味です。だから皆さんね、その神様の特別な祝福をね、受けていただきたいと思うんですね。そして御言葉の原則に従って対応するっていうことは、大きな力と恵みを表します。お祈りします。ただ様、お人よ人のうちに豊かに働き、サインご横と宮沢らしてください。何かこう言ったんですけど、従うのを止めちゃった方がいらっしゃいます。その従うのが止めた理由は、何かはっきりしないことがあるからです。その事柄をしっかりと神様に聞き、明確な確認を受けて、確認を受けたところに従っていきなさい。祝福を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにどうぞ導いてください。何かこう、ご自分が真に生かされてない、自分らしくこの動けてないという方がいらっしゃいますが、それは主の御心のところにいないからです。で、主の御心を行うように、そして主の御心を行うように願ってください。その時に本来のその方自身の、この特別な祝福が表されてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よく宮沢らしてください。長い間、神様に、のところに来てるんですが、体験的に神様がよく分かってない方がいらっしゃいます。これはですね、祈らないからです。具体的にこのいろんな問題とか困難自分で解決するっていうのはいいんですが、祈りつつ解決していくように、主に求めるように、その時主の手がどう働くか、主がどのように望んでくださるか、助けてくださるかを見ることになります。その信仰は一変するとともに、その後の人生に変化が起こります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためを祈りください。天の様、お人お人の過度精神から病の霊を追い出してください。イエスキリストの宮やってめず、お人お人の過度精神から病の霊を抑え。イエスキリストの宮やってめず、お人お人の過度精神から病を抑え。イエスキリストの宮やって、お人お人の過度精神滅。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮やって、お人お人の過度精神に癒しを宣言する。右の腰とお尻のあたりがちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。目がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。天の様、どうぞ豊かに導いてください。左の首と肩がちょっと痛い方が癒されました。イエスキリストの宮へって、お人お人の可動精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によっておられています。アメン。どうぞお立ちください。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スクリーンをご覧ください。アメリカチームが明日から行きますので、デンバーニューヨークの集会ですね、お祈りください。コロゴスペルが来週22日ですね。いろんな方々を連れていらっしゃってください。中野ホールですね。白馬スネルゴイキャンプが2月28日からあります。どうぞ申し込んでいらっしゃってください。感謝とリバイブキャンプ、ロサンゼルスで行われますが、3月26日、まあ、ディズニーランドなんかに行きます。年末感謝献金を行います。あとは12月16日にリバイバルナイトが行います。6時半より街道でございます。あと感謝の戦士は4時半より。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
白馬スネルゴイキャンプが2月の28日から3月2日の日程で行われます。北アルプスの大自然の中での朝夕の聖会、賜物実践集中講座、また白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、またリクレーションとしてスキー・スノーボードなど非常に充実したプログラムとなっております。このキャンプにはどなたでもご参加いただけますので、ぜひ多くの方お誘い合わせの上お越しください。また詳しい内容は、白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトに掲載してございますので、そちらの方も合わせてご覧ください。お待ちしております。
教会の11月分の会計報告を受付の方に置いてありますのでお取りください。またカンボジアチームが1月の2日から5日にかけて使わされます。この派遣はどなたでも参加できます。飛行機代につきましては、金額の変動がありますので、その都度お取りいたしますので、参加される方は聖女から流れ出る水ミッションのアジア部門までご連絡をよろしくお願いいたします。
ザビジョンです。今週の土曜日16日にですね、若者向けの集会リバイバルナイトが6時30分から行われます。ぜひですね、たくさんの方々よろしくお願いします。またですね、放送で中継もなされますので、そちらの方もご覧になってください。よろしくお願いします。
デンバーニューヨークチームが明日から使わされます。断食祈祷票が受付の壁に貼ってありますので、ぜひご記入ください。また祈りの課題が出ておりますので、ぜひお祈りください。また感謝と賛美とリバイバルキャンプの団体割引の12万4800円の席はあと7席となっております。確実の方はお早めにお申し込みください。皆様のご参加を心からお待ちしております。
月刊誌雲の間にある二出版からのお知らせです。月刊誌雲の間にある虹、1月号が本日発売となります。お持ちくださいますようにお願いいたします。
ゴスペルコンサートのお知らせです。12月22日金曜日7時開演で心ゴスペルが行われます。場所は中野ゼロショーホールとなっています。チケットですけれども、こちらの街道のザービジョンの販売コーナー、あとはインターネット上の E プラス、新宿オアシスお茶の水 CLC で販売しております。ぜひ皆さんお誘い合わせのお越しください。
心ゴスペルのチラシ配りを今日も行います。今日は、北口広場の方でギフツとジョイの皆さんで、南口でパトリスの皆さんがライブをしてくださいます。チラシ配りは2時から3時の間行いますので、お手伝いしてくださる方はぜひお願いします。
はい、それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。